移住企画上越にアイターン FM 上越の林田です。続いて越後高田雁木ネットワークの高野恒雄会長。
はい、高野です。雁木や町屋の良さを伝える活動しています。
そしてもう一方、
東京からアイターンしてきました松本美鈴です。上越市牧区の集落づくり推進をしています。
実は私たち今バスの中にいます。マイクロバスの中です。今日は出張アイターンロケに来ました。なんと長野と新潟の県境関田峠のブナ林にこれから連れてってもらうところです。信越トレイルをご案内いただく予定になってるんです。恵心の里観光公社の下取大輔さんと行く信越トレイルと板倉区の中山間地の魅力と題してお送りします。今地元のですね、上越板倉区関田という集落にお住まいの下取大輔さんに車を運転していただいて信越トレイルまで連れてっていただいているところです。ではまた到着しましたらリポートをお送りします。さあ、信越トレイルの入り口に到着しました。ここからですね、地元上越市板倉区関田集落にお住まいの下取大輔さんにご案内いただきます。下取さん、今日よろしくお願いします。
おはようございます。じゃあ早速森の中入っていきましょう。
セミが鳴いてて、なんかすごくね、山らしいっていうか、いい声で鳴いてるなと思ってます。
そうです、これセミなんですね。これなんていうセミですか？
あのエゾハルゼミですね。祠があるんですけど、その祠から向かって右側が長野県です。左側が新潟県と、祠大明神って書いてあるんですね。で、今は関田峠って呼ばれてるんですが、大昔は大明神峠というふうにも呼ばれてたようです。当然のごとく人の行き来が昔からあった峠ですし、今富倉峠とこの関田峠が関田山脈の中で最も大きい人の人流があった峠というふうに聞いてます。当然昔のことですから、と牛馬を使って荷物を運んで長野、信濃と越後を行ったり来たりというふうにやってたようですね。川中島行くのにここを通ってたんですね。はい、
じゃあ上杉謙信も通った、
通ったんじゃないですか。
塩とかさ、いろんなそういうのの行き来も、交換も長野とね、やってたんですよね、ここをね。
長野からは構造とか桑、紙の材料とか布とかそういったものが入ってます。越後からは塩蔵の魚、塩とかお米、そういったものを持っていくと。で、冬も荷物のやり取りをしてたんですね。雪深いんですけど、上がってきて目印に棒、高い棒を立てとくんで、でその下に荷物を置いとく。そうすると長野から上がってきて掘り出して持っていくと。で、ただ上がってくるんじゃなくて、品物を当然持ってきて埋めとくんで、それは新潟から上がってきて新潟の人たちがまた持って帰る。だから一年中そういうものの動き、やり取り、人のやり取りっていうのがあったみたいですね。これが道路またいでますけど、信越トレイル、こっち側に行くと牧、清里の方に行きますね。この先は牧峠ですので、あ、梨田屋峠があって牧峠で、こっち側に行くと黒倉山と鍋倉山で、その先は仏ヶ峰、今度は長野県に入りますので、という形でずっと。
じゃあ県道、舗装道路を挟んでずっと信越トレイルが清里方面から長野方面に続いてるってことなんですね。
そうです、そうです。はい、峠にだいたい道があるので、道路をまたいでその先も続くと。
はい、ありがとうございます。信越トレイルを歩き始めました。山道です。今日は皆さん、私は長靴ですが、ウォーキングシューズですとか山歩きに適した靴を履いてってくださっています。
辺境ぐい、向こう側が長野県でこっちが新潟県ですね。この先も何本も打ってある。
枯葉の上を歩くとなんかすごく気持ちがいいです。クッションになってて、これブナ林の中じゃないですか。ここも
さあ、すごく低くて、あの道にこうこんもりと囲ってるじゃないですか。トトロの世界みたい。
涼しいですね。
涼しい。息は切れるけど涼しい。
ここあの木はですね、みんなあのまっすぐじゃなくて、みんな横にこうなってるというか、あの雪に押されてこうなったんですよね。
カウンターがあるので押してください。はい、
4人なんで4回押しますね。入山
ハイカーの皆様へ、1人1回通過時に押してください。信越トレイルの利用状況を把握するため、入山者数の調査を行っています。下鳥さんが代わりに押してくださって4人分カウンターが回りました。すごい、こんな整備がされてるんですね。
すごいね。これもブナでしょ、うん、なんか下から枝がすごく幹が、
このブナの木の形を見ておいてほしいんです。意外と背が低くてぐにゃぐにゃと曲がってると思う。あとは細いブナがいっぱいあるんですね。でなぜかっていうと、ここは雪がたまる場所ですね。なので上に伸びれない。伸びて冬になるとまた雪で頭を押さえつけられる。でも繰り返しでこういう形になってます。あともう少し行くと、そうじゃないところに出ますので、わずか100メートルぐらいの距離でしかないんですが、同じブナなんですけれども全く違くなりますので、雪がね、水分が多いんです。重い雪、湿った雪が降るからこういう風になるんですね。これ長野県だったらこうならない、立ってます。
新潟の雪は湿って重いですからね。
なんかブナの木なんですけど、タコみたいなんですよ。タコが足を上に上げてひっくり返ってるみたいな形をしているブナなんですよ。こんなブナは初めて見ました。
もう少し行きましょう。ここまでがそんな感じ、
はい、
でこの坂を降りるとガラッと変わります、
はい、ここまでがぐにゃっとしたブナの木のエリア、はいはい、
でここからがまっすぐ立ったブナ。あ、確かに、ほら。
下鳥さん、今日はご苦労様です。あの信越トレイル、どの辺の辺りのことを言うんでしょうか。
信越トレイルは現在80キロありまして、長野県と新潟県の県境を巡るトレイルとなってます。と始まりは斑尾山、80キロ先の栄村、雨水山までつながってます。9月の25日から運用開始なんですが、先ほどの雨水山から先、苗場山まで30キロほど伸びます。全体で110キロとロングトレイルにさらにパワーアップします。
すごいですね、この道をずっと奥まで道が続いてますけど、これってボランティアの皆さんがつけてくださったんですか。
はい、そうです。長野新潟の県境沿いにずっとありますので、長野県の人たち、新潟側の人たち協力してこの80キロの道を整備管理しております。私個人的なベストシーズンというのは、落葉して葉っぱがなくなった時期が一番ベストかなと。限られた短い期間なんですが、葉っぱがないことによって見えなかったものが見えてたりとか、普段葉っぱがある時期には見えない山が見えたりとか、新しい発見ができますので、個人的には全て葉っぱが落ちた後のトレイルというのは好きですね。やっぱり一般的なベストシーズンというのは夏の暑くなる前、ちょうど今の時期ですね。夏はやっぱり標高1000メートル前後の山をずっと縦走していくわけでね。あとは一般的にベストシーズンというのは秋ですね、はい、
先ほどブナの木の、ね、説明してくださいましたよね、はい、ある程度5、6メートル上の方に木が、枝が二股に分かれてる木が4本も5本もありましたよね。あれはその結局積雪、そこまで積雪が あったと。で それから上に雪がないから枝がこう分かれて出てきたんだよという説明もお聞きしたんですけど、ああいうお話をお聞きするといろんなことをこう学べてすごく良かったです。初めて私も知ったんで、やっぱりプロの方の案内っていいですね。それとですね、ここのさっきもいろいろね整備されてて素晴らしいなと思った。私たちも歩くのにもとても良かったんですけど、これ最初大変だったんじゃないですか。どうしてここをきれいにしようってこうやろうっていう風な思いになったんでしょうかね。
はい、全ての道が新しく切り開いたところでは実はないんですね。もともとあったここで今歩いたところですと、黒倉山に行く登山道っていうのがあったので、そこを利用すると。前線にわたってそうなんですが、既存の道があったわけです。 例えば炭焼きの人が入っていた道であったり登山道であったり林道であったりそういったものをつないで信越トレイルっていうのはできてます。で一番最初にこの信越トレイルという構想に着目をしたのは加藤義則さんという方なんですね。でその方が飯山を訪れてそこから話が始まり皆さんの気持ちが高まりそして信越トレイルを作るというところまで機運が高まっていって現在があるということですね。
我々は下鳥さんの案内で特別に関田峠のブラマラシからスタートしました。普通はですねどのようにスタートをされるんでしょうか。
はい、信越トレイルというのは縦長な道です。なので朝スタートしたところとゴール地点が当然違うわけですね。それを考えると信越トレイルクラブで販売をしています公式マップっていうのがあります。そこにセクションがこう書いてあるんですね。それが1セクションがだいたい1日で歩ける距離にするとだいたい10キロから12キロぐらい、時間だと6時間から7時間ぐらい、そのセクションを目安として、歩いていただくのが一番いいと思います。で、今日関田峠に来ましたけど、牧峠まで歩いていくとどうやって戻ってきたらいいんですかって話になります。自力でやるんであれば関田峠に来る前に牧峠に1台車を置いてくる、デポする。で、牧峠からぐるっと回って関田峠にもう1台の車で来ます。で、関田峠から牧峠に歩きます。で、置いておいた車に乗って関田峠に帰ってくるとっていう形は自力のパターン。それができない場合、例えば泊まる宿の方に今日ゴール牧峠4時ぐらいですと迎えお願いしますというふうに、そういう送迎システムもありますので、そういうのが信越トレイルのホームページやパンフレットに出てますので、そういったものをうまく活用して歩いていただく。で、それをつなげていって80キロ歩くという形、もしくはキャンプ場というのがあります。キャンプ場泊もしくは民宿泊をつないで全線を歩くと。最近はそういった方たちの方が多いような気がしますね。
入山するにあたっていろいろ手続きとか、ね、準備しなきゃいけないことってたくさんあると思うんですけど、まず事前に用意するものとか服装とか、あと例えば今日みたいにガイドさん頼みたいなとか、休むとこあんのとか、宿泊施設どこにあるのかしらとか、そういうことっていうのはどなたにどうやってお聞きすればいいんでしょうかね。
まずですね、入山するトレイルを歩くための準備ですが、これは基本的な登山と一緒です。格好もそうですし、もちろん入山届っていうのも出さなくてはいけません。あとは天気、行動計画、時間に余裕を持って計画を立てて、例えば午後から天気が荒れてくる、雷注意報が発令されている場合は中止するとか、そういった判断も山は低いですが当然必要になってきます。で、休憩場所、宿泊施設どこで聞いたらいいですかっていう質問がありましたけれども、これは信越トレイルクラブのホームページをご覧になるとたくさん出ておりますし、電話番号、連絡先等も詳しく出てますので、事前準備としてホームページから調べていただくといいかなというふうに思います。
今日我々が下鳥さんのご案内で通らせていただいた道っていうのは、信越トレイルの関田峠の入り口のところからブナ林の中およそ200メートルぐらいかと思います。それぐらいであれば入山届もおそらく必要ないと思われますし、行ってすぐ帰ってこられます。
自然と対話しながら、そういう日頃の鬱憤とかそういうものを発散したらいいのかなって、そんなこと思いました。
本当に200メートルぐらいで今歩かせていただいたんですけど、たっぷり森林浴を浴びることできましたし、本当にうちでねいるとね、本当イライラしたりとかね、あんまりいいこと考えないんで、ちょっと足伸ばしてぜひここを試しに歩いてもらって、気分ねすっきり爽快、試しに歩いてもらいたいですね。
コロナが収束しましたら信越トレイル歩いて人生を見つめ直していただいて、上越エリアへの移住のご検討をお願いできればなと思います。上越市への移住に関するお問い合わせは、上越市の自治地域振興課、電話 025-526-5111 番へどうぞ。今日は恵心の里観光公社の下鳥大輔さんと行く信越トレイルと板倉区の中山間地の魅力と題して、下鳥大輔さんにお話を伺いました。下鳥さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は近日中にポッドキャストとスポティファイに配信します。 FM 上越のホームページからパソコン、スマートフォンでいつでもどこからでもお聞きいただけます。上越に会いたんでした。